死について、死と日常の言葉の違いは何かというと、その根っこはおそらく単純です。それは形式のことやら、習字のことではなく、ただ単純に、会話は当事者同士に通じるために最適化された表現であり、日記も公にするのでなければ、自分が自分に語りかけるような疑似的な二人称で執筆されがちです。それに対して詩は、第三者が読むことを意識した表現である。ただそれだけのことなのです。それは逆に言えば、詩として提示されたものは、私たちは一つの完成された作品として、それを眺めてしまうということになります。もっと簡単に言えば、誰かと会話をしていて、例えば話が下手だとは思っても、普通の人は相手の話が作品としてどうであるかなどと判断はしません。ただ、長いからいい加減にしてくれとか、面白いことを言うじゃないくらいの感じを心に抱きながら話を続けます。なぜならそれは自分も会話の当事者であり、今まさに会話をしている最中だから当然です。それに対して詩は、たとえそれが語りかけそのものであったとしても、すでに完了した語りかけであり、しかも自らは当事者ではありませんから、どうしてもそれを評価するゆとりが生まれてしまう。そのゆとりを利用して、それが詩であると名乗っているならば、どうしても詩としての価値ということを第三者として考えてしまう。ただそのくらいのものには違いありません。そうであるならば、なるほど、一方では自然な表現として話し言葉や日記の散文から始めるにしても、もう一方で詩というものは、あるいは短歌というものは、自然な語りかけであると同時に、死刑を保ったものであるからこそ、私たちも評価するのであって、そうでなければ、作品としては価値のないものと、第三者の立場で破棄するのがオチということにもなります。なるほど、前に見た万葉集の短歌も、普通の会話でしたら、二つでもよかろうものを、生地、味噌一文字の、閉ざされた表現であればこそ、聞く方も、それぞれの言葉が価値を持つ、散漫でない、構築化された文章であることを期待してしまう。それゆえに裏切られると、なんだか物足りなく感じてしまうのも、仕方のないことかもしれません。そうであるならば、伝えたい思いはそのままに、より第三者が読んでふさわしい表現に、死刑を整え、立派に見せるということも必要になってくるでしょう。そして、そのような形式を整えた方が、詩として把握せざるを得ない第三者である聞き手にとっては、かえって軽蔑することなく、その表現に感心しながら、読み手の心情を仕掛るためのよりどころにもなるわけです。何しろ軽蔑したら、その瞬間に、その文章から共感を得ようとする試みを、私たちは破棄するのが普通ですから。そのような詩としての体裁を整えるプロセスを経て、詩としての形式を全体の構造からも、局所的な言葉遣いからも、もちろん同型反復などの細かいレトリックにおいても、突き詰めて、優れた作品にすることを、あるいは私たちは、詩の様式化を整えると表現するのかもしれません。かつて和歌の黄金時代、和歌の心と姿ということが盛んに言われましたが、歴史的な定義はともかく、私たちは伝えたい思いを心と、それが様式化されて、整えられた表現を姿と定義してみるのも良いでしょう。 そして姿に溺れれば心は消され、姿をないがしろにすれば誰も心に関心を示してくれない。そんな不可思議な領域に優れた詩の表現は息づいているのだと、頭の片隅にでも入れておいてくださったらよいでしょう。そんなに難しいことではありません。現に私たちは毎日膨大な会話をこなし、あるいは読み、または聞いているのですし、音楽の歌詞という紛れもない詩を自ら歌ったりもしているのです。あとは自らの感性を信じて、つまりは私の執筆にもそうだろうとか、それは違うとか、自由に思ってくださったらよいのです。そうして最後にもう一度、とりあえず短歌を一つでも二つでも作ってくださったらと願うばかりです。ただそれだけのために私は万葉集を紹介するのですし、ただそれだけのために、あるいは万葉集は私たちに残されているのかもしれないのですから、なんてちょっとだけ情に溺れて、あるいは酒によってのことかもしれませんが、ここに記しておこうかと思います。鑑賞者がいることではなく、ただ読み手が続くことだけが真の伝統なのかもしれませんから。詩の内容について、詩を作る人には2種類あります。天才と凡人、そんなわけありません。ではプロとアマチュア、それも違います。もちろん定義上はそれで生計を立てていればプロになりますが、特に俳句や短歌のような短い詩の世界において、スポーツ選手や、あるいは医者や建築士のような素人と専門家の違いは存在しません。むしろあらゆる芸術が私たちの日常から乖離した、すなわち誰もが毎日行っている行為をもとにして成り立っているのではないからこそ、音楽にしろ絵画にしろ、専門家というものが登場するわけです。毎日、ある特定の運動をするには、努力が必要だからこそ、それに特化したスポーツ選手が登場するわけです。言葉というものは、それとは違います。私たちが毎日使用している、ありきたりの表現、というより私たちを、私たちとして成り立たせている、その根本のもの、肉体が呼吸をして、心臓を動かすのと精神の上において同じ役割を担っているにすぎません。なるほど、長編の物語でも描こうというなら話も違ってきますが、ほんの数行で、あるいは一行で型のつくような短い詩であれば、私たちは完全に自らの日常を使用する言葉に基づいて判断を加えることは可能ですし、それを描き出すことも可能である。なるほど、和歌を作る人は限られているかもしれませんが、その気になれば、たやすく続けられることは、ジョギングの比ではありません。それくらい日常の言葉に寄り添った詩形には過ぎないものなのです。そもそも、万葉時代の代表歌人や、直線和歌集時代の歌人たちは、専門的な歌人として、生計を立てていたのではありません。それどころか、万葉集の歌い手たちは、 必ずしも歌人としての名声をどれほど望んだかすら分かったものではありません。言ってみれば、西洋の中世でトルバドゥールと呼ばれた吟遊詩人たちが別に専門のシンガーだったのではなく、歌っている時だけトルバドゥールであったのと同様、彼らは彼らの歌においてだけ歌人であったと述べることができるでしょう。ですから今日においても、あなたも私も自称歌人を表明している方々も、短歌を読んでいる時はプロもアマチュアも関係なく、私たちは歌人なのであり、その作品はプロアマ何の区別もなく、罵倒を称賛されるものであると言えるでしょう。失礼、もう一つ別のグループが存在しました。確かビジネスマンというジャンルだったと思います。広告の中に自らの表現を混ぜ込んで、何とも思わないような輩です。詩を作る人には2種類あります。天才と凡人、そんなわけありません。ではプロとアマチュア、どうやらそれも違うようです。それでは何かと問われると、極めて簡単な話です。歌わなければならない人とそうでない人の違いです。と言っても、書くことが浮かばないという意味ではありません。歌手にも時々現れますが、そのジャンルにおいて表現すべきことがあって、どうしてもそうしなければならないというような人は必ず存在します。そのような人たちはそれを表現することがすべてです。ですから彼らについては何の切開も必要ないばかりか、その表現の正当性などは余計なお世話ということにもなるでしょう。でも私たち、ほとんどの人間は違います。まして、ちょっとの好奇心で始めようかとしている皆様にしてみれば、むしろどのような内容を描くのか、短歌にふさわしいのか、定まらない人も多いのではないでしょうか。それで先ほど具体的な方法を挙げましたが、大雑把に次のようなことを心に留めておいてくだされば良いかと思います。